令和4年3月号、経営目標は一つだけではいけない。社長は社員に数字教育をしないと社員に勘違いされます。経営計画書の核になるのは社員の未来像と事業の未来像ですが、私は多くの会社の経営計画書を見ていますが、短期利益計画のみです。すなわち1年間の利益計画と販売計画です。社員には数字教育がなされていないので、なぜこれだけの経常利益を出さなければならないのか、経常利益から逆算して算出された売上高が必達なのか、そして目標売上高を超えると超過額の何パーセントが利益として増えるのか、逆に不足すると不足額の何パーセントが目標利益額より減るのか、社員は分かっていません。社長は社員に本気になって利益計画の達成に取り組んでもらおうとするなら、計画と実績の差をチェックして対策を打たなければなりません。そのために最低限、月次決算の数字を全社員で共有することが大事です。共有するためには、社員に数字教育をして、社長の説明を社員が分かるようにしなければ、社員に勘違いされます。数字教育の最高の教科書が、戸田式月次決算書の未来会計図表です。この一票だけで十分教育できます。活用してください。会社の未来を決めるのは事業です。短期利益計画のみでは、現商品の現市場に対する計画なので、未来の事業に対する計画がありません。過去の延長線上に未来はありません。新規事業こそが会社の未来を決める戦略です。社長は5カ年の中期事業計画を立案し、事業計画として現商品、現市場での5カ年計画を策定し、市場の動向を予想し、どの商品が成長し、衰退するのかを計画するとともに、毎年増加しなければならない粗利益額を稼ぐために、新商品の開発と新市場の開拓で売上を確保する計画を立てます。中期事業計画で一番大事なのは、事業計画で、次に利益計画ですが、2つの目標だけでは、損益計画書中心の計画なので不十分です。バランスの取れた未来像は描けません。この他に3番目の目標として要因計画、4番目に設備投資計画、5番目に資本金計画。この計画では5年後の自己資本比率や純資産額を決め、毎年少しずつ高める数字を計画します。6番目に資金計画。現在の預け金、借入金を出発点として、5年後の目標とする預け金、借入金を計画し、この5年間で利益による借入金の返済ではなく、まず貸借対照表の体質改善により、どれだけ預け金が増え、借入金が返済できるか計算し、足りない分を利益で賄うのが、売上拡大に走らない正しい計画の立て方です。7番目に生産性。生産性は1人当たりの粗利益高と経常利益です。中小企業は大きくなることより、1人当たりの経常利益が高いことに誇りを持つべきです。私どものお客様でも、1人当たりの経常利益が500万円を超えている会社はいくつもあります。1000万円近く稼いでいる会社もあります。8番目は収益性です。収益性は損益分岐点比率で評価します。現在 90% とするなら、5年後に 80% を目指すという計画です。経常目標は1つではなく、できれば以上のように8つの目標を掲げることによって、未来が具体的にイメージでき、バランスの取れた会社になります。中期事業計画は、戸田会計の経営計画書48ページにあります。ぜひ参考にしてください。もう一つ、大事な経営目標があります。それは、社員の処遇です。26ページで、1、高給与を実現する、で、 1000万円給与を取れる社員の数、30歳での給与、役職ごとの給与の額の目標を明示しました。2、時短の目標。3、終身雇用制の約束。4、定年後の働き方。5、第二の人生の目標などを明示し、社員が夢と希望、安心できる未来像を掲げました。人は目標があるから努力し、頑張れます。一つの目標より、8つの目標や社員の処遇を具体的に掲げた方が、目標が実現できる可能性が高いことを、私は体験から知っています。